う10月か。もう10月だけど、まだ10月か。あのね、もう10月も終わりますよ。で、今なんで早いのにまだ10月かって言ったかっていうと、今回ね、紹介する作品が学園ものなんですよ。どっちも。高校生がメインのお話なんですけど、そこで、まあ、ね、今まだ学生的には2学期なんだよね。しかも2学期始まったばっかなんだよね。あ、でも2学期始まってもうそろそろ終わるかってぐらいか。いや、でも11、12月、学生からしたら長いよね。高校生、俺、まあ、小中、まあ、こうはね、置いといて、小中の時とかやっぱりまだ、2学期かって思ってた時だけど、社会に出るとっていうか、仕事するようになると、やっぱなんか、その流れっていうのは早いもので、もう10月かとか、もう今年も終わりかって思うけど、学生からしたらまだ2学期なんだよね。それがなんか自分の中で面白いなと思って。で、今回ご紹介する作品はですね、リクエスト作品のコミさんはコミショーという作品、そしてナンバーデッドエンド、この二作品を紹介するんですが、二つとも学園もので、一つがですね、ラブコメ、日常コメディか、日コメとなっているんですが、もう一つが、不良漫画なんですけど、ヤンキー漫画なんですけど、これも日常漫画的な、漫画となってて、ちょっとね、新しい、ヤンキー漫画だなって思ったんで、いつか紹介できたらと思ったタイミングで、このタイミングで、紹介して参りたいと思います。それでは参りましょう。Google漫画フロンティア。Google漫画フロンティア第240回目、パーソナリティの宮本浩司です。この番組は最新や今話題の漫画、懐かしの名作、僕がおすすめするちょっとマイナーな作品を紹介する番組。Google漫画フロンティア。略して、グーマンティー。今回ご紹介する作品は、リクエスト作品、コミさんはコミショーです。と、週刊少年チャンピオンにて連載、ナンバーデッドエンドです。それでは参りましょう。あなたも漫画を読みませんか？
この番組は、株式会社アルファの制作で、お送りします。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stageアルファ。
あらすじ、グーマンショー、その1。さて、まず最初にご紹介する作品は、コミ様コミショーです。を紹介していきます。こちら俺リクエスト作品で、まあ、お便りいただいて、初めて読んだんですが、これがね、まあ、面白い。4コマ形式になってるんですけど、読みやすくて、で、ヒロインのこのコミさんっていう女の子なんですけど、コミさんがね、可愛いんですよ。で、絵のタッチが、なんでしょうね、不思議なタッチをしてるんですよね。ジャグ漫画な雰囲気してるんですけど、時折ちょっと本当に可愛らしい句だったり、いろいろ変化が多い絵柄だなぁと思いながら、不思議な魅力を感じる絵柄をしているので、男女関係なく楽しんで読める作品となっております。こちら、あらすじの方ですね。どういった作品かと言いますと、主人公、ただのくんという男子高校生、1年の高校生がですね、高校に入学してから、お話はスタートいたします。その高校でですね、普通に過ごそうと、決めていたタノノコはですね、一人のマドンナ、コミションと出会うわけですね。ショーンの出会いからコミさんと仲良くなったタノノコはですね、周りから反感を買い、ただ喋っただけなのに、波風で立てない普通の高校生活を送ろうと思ったのに、もうコミさんと話したことによって、周りから反感を買って、ただの高校生活を送れなくなってしまった田野くんなんですが、コミさんはなんと、マドンナで美人で、こうつけがたい女性なんですけど、たった一つ弱点がございました。それが人とコミュニケーションが取れない コミュ障なんですね。どう話したらいいかわからない。まあ、いわゆる人見知りですわな。そのコミュさんとただのくんの、コミュニケーションを描いていった作品でございます。これがね、胸キュンなんですよ。なんでしょうね。コミさんが可愛いっていうのもあるんでしょうけど、まあ、コミさん、喋んないんですよね、あんまり。で、会話を常に脳とか黒板でするっていう。まず一番最初に会話したのは、ただの今度会話したのが、この、黒板で会話するっていうシーンだったんですけど、まあ、そのなんかね、やりとりがね、可愛らしいんですよ。なんで、コミさんも可愛いんですけど、その、ただの君の可愛さも出てくるっていうのが、ただの子はただの人なんですよ。一応設定上ね。で、物語が進むにつれて、僕、ちょっとそんなに関数読めてないんですけど、物語が進むにつれて、あのね、お前ただの人じゃねえだろうって思うんですけど、まあ、普通の人だからこそこういうのが発揮されるのかなっていう要素が、すごいふんだんに盛り込まれているキャラで、ただのくんが。で、そのただのくんとの会話、一番最初の会話が、要は黒板だったんですよね。うん。で、そのやってる仕草っていうのが、なんだろう。読み手からしたら、その高校生活をちょっと思い出させてくれるみたいな。好きなことを喋るのってすごい緊張するじゃないですか。その瞬間にちょっと似てたんですよね。その二人の初めての会話のやりとりが。なんだろう、付き合い始めのカップルみたいな。付き合うまでは友達だったのに、付き合ってからちょっとなんかよそよそしいなっていうところあるじゃないですか。そういうのがちょっと、出てて、なんでしょうね。顔見知りなんですけど、顔見知りじゃないみたいな。で、この作品、ちょっと似てるのが、前々回リクエストでいただいた作品とよく似てまして、なんだっけ、ちょっと待ってくださいね。あれだ、名前が出てこない。こう最近、年でね、年でね、あ、そう、早乙女選手、ひた隠すと、ちょっと似てて、その、早乙女選手の方もね、結構、その主人公の早乙女さんが、結構ブブでシャイな女の子なんですけど、スポーツマンっていう、ボクシングをやってるっていうキャラクターで、ちょっとね、その、初々しさがよく似てる作品でもあったんで、合わせて読んでもらえると、ああ、こんな感じだったな、高校生活みたいな、こんな女子いいなって思える。で、コミさんの描き方っていうのが、なんでしょうね。二等身、なんだかミニキャラみたいに描かれるような描写があるんですけど、だいたいそのコミさん描かれるのが美人に描かれるんで、キュンキュンするところがいっぱいある作品でございます。コミさんはコミショー。ぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。
グーグー漫画フロンティア。あなたも漫画を読みませんか？
あらすじ、グーマンショーその2でございます。二作品目はですね、ナンバーデッドエンド。今回こちらを大特集いたします。こちらの作品ですね、ナンバーデッドエンドの前にナンバー MG5 という、作品がございまして、それの続編なんですね。なので先にそのナンバー MG5 のお話をちょっとしていくんですけど、まあ主人公、ナンバーつよしくんという、高校1年生の男の子が、白百合高校という高校にですね、入学するというところから物語はスタートいたします。まあ普通の高校の白百合高校に転入してきた難波剛くんはですね、外見は普通、見た目も普通、外見も見た目も一緒ですけど、普通の男の子でございました。ですが、なんとですね、実は、この難波くん、遠くからこの白百合高校に通っているんですが、いざ地元に帰るとですね、どこにでもいるただの男子高校生だったのですが、地元に帰った瞬間ですね、もうバリバリのヤンキーに変身してしまうわけですね。難波くんはですね、実はバリバリのヤンキーなんですね。ですが、中学生までバリバリのヤンキーだった難波くんはですね、そのヤンキー生活に嫌気がさして普通の高校生活を送りたいと思い、高校を機会に
高校生になるのを機会にですね、普通の高校に通うこと、ここに心に誓います。ですが、なんとこの難波くんのお家はですね、一家全員ヤンキーな家系でございまして、家族は全員不良高校に行ってると思い込んでしまいま、思っております、ヤンキー生活プラス普通の男子高校生生活を、スタートした20歳生活をスタートした難波くんの、学園生活、そして、ヤンキー生活を描いた作品 MD5、まあ、最初はね、読み手もキャラクターたちもですね、そんな生活持たないというふうに思うんですが、なんと高校3年生まで持ってしまいます。で、その高校3年生の生活を描いたのが今回のこの特集いたします、ナンバーデッドエンド、こちらでございますね。高校3年生になったところからスタートする、ナンバーツヨシくんの高校3年生目の生活はですね、なんと妹が白百合高校に入ってくるところからスタートいたします。家族に、普通の高校に行ってることを隠していた難波くんはですね、妹にその生活がバレてしまうわけでございます。早くも第1話から危険な香りがする、ナンバーデッドエンドの難波くんの高校生活、二重生活は無事3年間過ごせるのかといった作品でございます。難波デッドエンドね、これもうだいぶ古い漫画なんですけど、作者先生自体が結構有名な、チャンピオンでは有名な先生で、この他にもいろいろ作品描いてるんですよ。まあね、ナンバーゼットエンドはすげえ面白いですよね。全30巻ぐらいあるんですけど、全部見てて、俺は。で、一回ね、やっぱりちょっとね、他に困って、買い戻すからって、ね、手放したこともあったんですよ。何回も買い戻してる作品なんですよね。やっぱ読みてえなって思っちゃう作品で、まあなんだろう、二重生活って難しいじゃないですか。家帰ったらヤンキーで、でね、学校行く時には高校生って、普通の高校生を装って、しかも変装しなきゃいけないから、登校時間が出ら早いっていうね、そこがね、なんか多分不思議な感じっていうのは、その二重生活っていうのがあるのが魅力的なのかなって。ヤンキーの生活、ヤンキーの場面もあるんですけど、難波くんは別にヤンキーをやりたくてやってるわけじゃないんで、で、この難波剛っていう男はすごい熱い男なんですね。友達のために喧嘩をするっていうような子なんですよ。中学生の時から、そのバリバリのヤンキーだった時から、自分からは喧嘩を売らないって、友達が やられたらやり返すっていう男の子なんで、そういう性格の男の子がこの二重生活をした結果どうなっていくのかっていうのを描いていった作品で、いろいろ苦悩があるんですよ。その家族に嘘ついてとか、で、周りのそのヤンキーたちがなんでそこまで強いのに、てっぺん目指さないんだみたいな、家族自身はそのやっぱり男に生まれたからには喧嘩で日本全国制覇しろっていう言われるし、でも普通の高校生活を送りたいしって、まあ途中でね、その美術部をやったりとか生徒会に入ったりとかしていく中で、どんどんどんどんこの難波くんっていうのはいろいろ苦悩していきます。で、このままこの楽しい高校生活を送っていいのかって、最初は1年間だけでいいと思ってた高校生活も、ナンバーデッドエンドになると、高校3年生まで来て、ここまで来たならちゃんと卒業したいっていう思いと、それでも家族にちょっと嘘をついてるっていう罪悪感を抱えた初心期の高校生の生活を送った、描いた作品をぜひ皆様ご堪能ください。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか？
世の中、右を向いても左を見てもチャチャを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにチャチャを入れまくる辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage アルファ
グーマントーク。 でございます。テンション引くわけじゃないですよ。今日ちょっと違う収録風景な、収録方法なんで、ちょっとこのテンションなんですけど、叫べねえ。叫べないのが辛いよっていう中でお送りしております。今回、コミさんはコミショー、そして、ナンバーデッドエンドを大特集してるんですけど、まあね、ナンバーデッドエンドに関しては俺の青春の作品なんですよね。ほんと、15年ぐらい前の作品で、確か、そのはず、十数年前の作品で、このね、なんでしょうね、不思議な魅力がすごい当時からあって、そうですね、平成23年、21年か、21年、初版発行って書いてるんで、21年初版発行って書いてるんで、なんだろう、もう今から9年前、あれ、十数年前って言ったな、これ。ナンバー、MG5 がもう十数年前作品で、もう数年にわたって描かれた作品なんですよ。これがね、今までその、ね、今ね、ドラマ化された、今日から俺はとか、それこそクローズだったりとかと、また違った厚さの、熱い雰囲気があって、もうね、俺的には大好きな作品なんですよ。まあ、ギャグももちろん、ふんだんに盛り込まれてるんですよ、この作品。だから多分そこら辺もあって、面白いんだろうなって。で、南波剛くんっていう少年がすごい熱い男なので、その、南波くんに惹かれて、どんどん仲間が増えていく。で、ヤンキーの方でも仲間が増えていくし、普通の高校生活でも仲間が増えていくっていう、その、一つの作品なのに二つ味わえてる感がちょっとあるんですよね。で、誰しも、その僕とかは、やっぱりコミュニケーション能力が低いかったので、KY だったので、人とのコミュニケーションの取り方がわかんないとかあったんですよ。で、けど、その、見えっぱりな部分もあったりして、別の友達とかとは違った自分を演じちゃうっていう部分があったんで、わかるなっていう、あ、こういう時こうするよね、みたいな。それがヤンキーの部分であったりとか、普通の学園生活を送ってる部分であったりとかするので、そういうね、部分を自分と照らし合わせて見ちゃうんですよ、どうしても。で、どんどんどんどん悩んでいくその難波少年の心境っていうのが、その高校生の男の子あるあるなのかなっていう。あの頃を思い出せて、もちろん恋もしますし、その恋に関してどうやってその発展していくかっていうところも見どころの一つなので、で、その最終的にどういう風にバレちゃうのかバレないのかってやりきるのかっていう、なんだろう、本当にリアルなんですよ、リアルなんですよね、その世界観が。本当にあったらどうしよう、本当だったらどうなんだろうっていう、この内容でありそうな雰囲気っていうのを、この先生は、作家先生はすごい描いていってるので、まあ、なんだろう、一言で言うともう魅力的の一言にしか尽きないんですよ。で、どういう風に描かれてるかっていうのはぜひとも見てもらって、で、普通の男子高校生の難波くんが、まあ、友達がやられてたら、その、お母さんが入学時に送ってくれた特服があるんですよ、ヤンキーからでね。特服を着込んで、その仲間を助けるって。そうしてるうちにどんどんどんどん名前が上がっちゃって、特服っていうやつがいる。そいつがめっちゃ強いって。で、うちの学校の邪魔をするっていう。で、どんどんどんどん襲われて。で、難波くん強いんで、どんどんどんどんその、自分とは意図しないところでもう、名が通るようになっちゃって。で、おのずとその、難波くんを狙う人間っていうのが増えていく中で、高校生活、普通の高校生活っていうのは送れるのかっていう、のをどういう風に描いていくんだろうっていうのがすごい見どころの一つでございます。ナンバーデッドエンドですね。ぜひ読んでもらいたい作品でございます。さて、一つ目に紹介しました、コミさんはコミショーですね。こちらですね、リクエスト作品。僕は初めて今回読まさせてもらったんですけど、やっぱね、この番組にお便りくれる方は、すごい面白い作品をいっぱい知ってるなって思うんですよね。コミさんはコミショーなんて多分、 言われないと読めなかったと思うんですよね。リクエストもらえないと読めなかった作品で、めっちゃ面白い。で、何が面白いかっていうと、なんでしょうね。ただのくんがただの人なんで、ただの男子高校生で、別にその、小見さんほど美人でもなければ、イケメンでもないので、そこがまたいいのかなって。普通の子、僕たちみたいな子を、その主人公にしてるから、その、ひときわ目立つ小見さんが、また魅力的に感じちゃうっていうのが、この作品のいいところなのかなって。で、物語が進むごとに、濃いキャラクターがいっぱい出てくるんですよ。マンチカちゃんっていう、あれ名前間違ってたらごめんなさい。ギャルみたいな女の子が出てくるんですよ。そのギャルみたいな女の子が、このタダノ君にちょっと恋をしていく風景とかあったりして、これがね、またね、ギャルなんですけど、このギャルの女の子も、実はコミショで、クラスから浮いちゃって、ちょっといろいろあってっていうところが妙にリアルで、派手なメイクしてたりとか、強そうだからといって、実は臆病じゃないんですよっていうのが、ちょっと見え隠れしてる、描かれてる作品ですので、そこのね、良さっていうのを、逆にね、普通の人だって思ったら、あ、ちょっと違かったっていう描き方とかもしてるんで、そこら辺が多分日常生活で嫌にリアルに描かれてるんだなっていうのが、このコミさんコミショーの良さなのかなって、普通の子だと思ったら、なんかストーカー気質があったりとか。でもそれって、この漫画とかでそういう人たちって描かれるじゃないですか。でもやっぱり人が持ってる部分なんですよね。その人が持ってる部分をどう面白おかしく描いてるかっていうのを、ふんだんに分かりやすく、ギャグチックに怖くないように、描いてるのがこのコミさん、コミショーなのかなっていう。いや、面白かった。コミさんめっちゃ可愛いんですよ。コミさんめっちゃ可愛いんですよ。その、別のキャラクターさっき言ったね、その、ギャルの女の子とかもすごい可愛らしく描かれてて、なんだろう、乙女っていう。まあ、やっぱ、ありきたりなのが、そのギャルメイクを落とすと可愛いっていうところがあって、それがね、またキュンときちゃうんですよね。いろいろその、最終的にはやっぱりただの子に、こういう心を抱いていくんですよ。その、おのおのの、コミさんだったりとか、さっきのギャルの女の子の、ただの子に対しての思いっていうのは、また違って描かれてるんで、あ、こういう角度でこの、ただの人間を見ると、こういうことを抱くんだ、みたいな。で、ただのくんがね、ただの人なんですけど、優しいんですよ。すごい優しくて。すごい優しいので、また魅力的に感じるんですよね、ただのくんのことを。で、周りはキャラ濃いやつばっかりなんで、このキャラ濃い中に、ただの人が混じると、こうも、魅力が増すんだっていう、部分をね、堪能していただけると幸いでございます。今回描きましたコミさんはコミショー。そして、ナンバーデッドエンド、ぜひ二つとも手に取って読んでみてください。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか？
役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だいい映画見れたか。小林の小鳩のような小さな胸を震わせた笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。いやー、映画って本当にいいものですね。
Try to the next stage アルファ。
お便りいただきました。お便りを読まさせていただきます。グーマンネーム、立花さん。いつもありがとうございます。本当に立花さんもね、結構送ってくれてて、本当にいろんな作品に出会えております。本当にありがとうございます。いつも楽しく番組聞いています。漫画のリクエストなのですが、フート探偵という漫画を特集してほしいです。よろしくお願いいたします。ということで、一遍ね、こちら、フート探偵大特集したんですが、またちょっとやりてえなっていうのが、今回ね、仮面ライダー20周年なんですよね。仮面ライダー20周年で、なんでフート探偵で仮面ライダー、
ライダーなんだっていうのはね、ぜひ、次回聞いていただくか、アーカイブの方を聞いていただくか、どっちかしていただけると、幸いではござるって言っちゃった。幸いではあるんですが、こちらフード探偵の方を大特集いたします。立花さん、いつも本当にありがとうございます。さて、グーグル漫画フロンティア第240回目、エンディングのお時間です。いかがでしたか？コミさんはコミショー。は、10巻まで好評発売中、デジタルコミックスの方も販売しておりますので、そちらもぜひ。そして、ナンバーデッドエンドは、ナンバーデッドエンドが15巻まで発売しております。こちらの方もね、ほんと楽しい。その前の作品も、ナンバー NG5 の方も、面白い作品となっておりますので、合わせて読んで大丈夫と幸いです。こちらもですね、デジタルコミックス、はい、販売されておりますので、紙はっていう方はぜひ、デジタルコミックスの方も手に取っていただけると幸いでございます。さて次回ですね、第241回目でご紹介する作品は、リクエスト作品、フード探偵。それともう一つ、少年ガンガンにて連載されておりました、ワーキング。こちら二つを大特集していきたいと思います。この番組では皆様からの漫画のリクエスト、番組の感想を大募集しております。メールアドレスは gugu@alpha-radio.com gugu@alpha-radio.com 紹介する漫画の思い出、好きなシーン、キャラクターなども募集しております。アルファのサイト内にある番組コンテンツのメールフォームからも送れます。皆様からのお便り、お待ちしております。今回のGoogle漫画フロンティアはこれにて終演。次は第241回目でお会いしましょう。パーソナリティは宮本ひろしでした。次回もぜひ聞いてくださいね。あなたの気に入った漫画見つかるかもしれませんよ。バイバーイ。もう2学期も終わるね。バイバーイ。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。